真夜中のオープンダイアローグ。この番組は対話の街京都を目指す神行がお送りいたします。こんばんは。対話の街京都を目指す神行のおばっちゃんです。ついうっかりと深夜にお聞きいただきありがとうございます。対話の街京都を目指す神行では置き弁というね、地域にベンチを置いて、そこでうっかり地域の人が話ができるというね、場を増やそうと、そういうところで、オープンダイアローグとかね、なんかそういう、医療とか福祉の現場で言われているような、ことをですね、皆さんとに広めていけば地域がどうなるのかなということを、研究というかね、模索しています。それで、ベンチですけどもね、置きたいっていう方がいらっしゃったら、デリバリーをしてます。廃材を使ったベンチですので、特に料金はかからないんですが、先日は東山のね、とある施設さんに、持って行ってきました。やっぱりね、地域と何かこうつながりがあるようなね、場所としてどうも認識していただいてるみたいですね。縁側であるとか、井戸端会議の井戸みたいなことをイメージしてもらえたらと思います。それでですね、最近はベンチをデリバリーするだけではなくって、ベンチとともにですね、その私も一緒に行って対話の場をね、出張でデリバリーするというようなことも増えてきています。先日上行区にあるお寺様に、お呼びいただきまして、置き弁を何台か持って行ってですね、そこで対話会というのを開催させていただきました。お寺様にねの活動にゆかりのある方が何人か集まってこられました。そこでね、焚き火、ちょうど焚き火ができるお庭があったので、焚き火の周りに、置き弁、ベンチですね、何台か置いて参加された方と、対話の場というのをね、させていただきました。具体的にはトーキングサークルって言って、トーキングピースっていうのがね、僕はミーちゃんわかります？ムーミンに出てくるミーですね、あれを使ってるんですけれども、ミーちゃん持ってる人だけが喋れますよ、後の方は聞いてくださいっていう簡単なルールですね。それでちょうど焚き火があったので輪になって、順番にみーちゃんが、皆さんのところへね回っていくと、そして、持ってる人だけが喋れて、喋り終わったら次の人に渡す、もしくは喋りたくなかったり、ちょっとパスかなっていう時は喋らずに隣の人に渡すと、たったこれだけのルールなんですね。トーキングサークルでも別名があって、修復的対話っていうんですね。なんかいかめしいですけども、ルール簡単です。はい、ということで、お寺で置き弁を持って行って、みーちゃん持って行って、そういうふうなことをこの間してきました。でね、面白かったのは、初めて参加される方もいらっしゃいましたし、お顔は知ってるんですけれども、対話の場というところで、一緒になったことがない方であったりとか、それからついうっかり急に参加された方とかね、いろんな方がおられました。で、初めはね、ちょっとね、言い方、具合悪いかもしれませんがね、要は一体何しに来はりましたっていうことですよね。この場に何をしに来られたかっていうことをまず1周目に、みーちゃん回してね、それぞれお話しいただくというところからスタートしました。でそれからあとはもうその場に出てきた言葉をに対して、ぐるぐる回っていくという、ただそれだけのね、非常にシンプルな対話の場です。で、面白かったなと、面白いって言葉も問題ですけどね、僕の耳に残ってるのは、2週目になった時にね、その初めて参加された方の言葉が印象に残ってて、そこまで聞くのねって言わはったんですよね。ああと思いましたね。僕この時に、ああ って思いましたね。これまあご本人はどうかは別としてね、そこまで聞くのねっていうことは、まあ、そこまで聞いてもらった経験がないっていうふうにねとってもいいですよね。だから私たち普通のこう日常生活していく上でですね、どうしても便利ですからね、言葉すぐ使うんですけれども、まあ、なかなか伝わった感がなかったりとか、まあ、言いたいことが言えないっていうのもありますよね、そもそもね。そういうことがあって、初めて参加された方がね、感想がそこまで聞くのねっていうのがね、ちょっと、心に残りましたね。ですから本当にこう聞こえてきた言葉をね、しっかり聞かせていただくと。もうルールとしてはみーちゃん持ってる人しか喋れませんから、それ以外の方はもう聞くだけっていうことになるわけですよね。ここで聞くと話すが分かれるという空間が生まれます。ですから、丁寧にこう聞こえてきたものをこう聞いているということなんですけれども、ここで、ちょっとね、私が気をつけたことがあります。それはね、応答しないっていうことですね。まあはっきり言ってできませんよね。みーちゃんを持ってる人以外は喋れないわけですからね。あ、そうなんですかとか、そうそう私もそう思いますっていうのは言えないわけですよ。だからまあ応答できないんですけども、応答しないっていうのはどういうことかというと、実はね、うなずきさえも相手に影響を与えてしまう可能性がありますね。大きくうなずいたら、あ、これがその話をもっとしてみようとかね、聞いてる側の文脈が入りやすいんですよね。これ分かりますか？聞いてる側の文脈が入る、つまりコントロールしてしまう可能性があるわけですよね。一番分かりやすいのは、質問っていうのをしたら、質問したから答えてくださってるだけですね。お話いただいてるだけです。その人が本当に話したいこととは違うかもしれないっていう、こういう繊細な領域ですよね。ここ大事だと思いますね。ですから本当に聞くに徹する。でその時にやっぱり傾聴という言葉があるんですけれども、これは気をつけないと、聞く方のなんか技術であったり、聞く方の態度であったり、そういうものを指している場合が多いと思いますが、大事なことは話しておられる方が聞いてもらえたっていう実感が持てるかどうかですよね。話せたっていう実感が相手の方が持てるかどうかですよね。聞く側じゃなくって、本当にお話しされてる人が、あ、今自分の話が聞いてもらえてるな、から自分の言いたかったことが話せたなっていうふうに相手が思えるかどうかなんですね。ですから前回お寺で、お祈勉と対話会させていただいた時に、初めて参加された方がね、そこまで聞くのねっておっしゃったのはね、非常に深い意味があるなと思いました。はい、ということで、真夜中のオープンダイアローグ、この番組は対話の町京都を目指す神行がお送りいたしました。
メガネをかけた三日月は僕らのヒーロー、誰もが彼を呼ぶ。辛いこと、うまくいかないこと、彼ならきっと救いの手出すでしょう。僕ならきっと救いの手出すでしょう。